ヨハネによる福音書4章43節から54節の御言葉をお聞きください。2日後、イエスはそこを出発してガリラヤへ行かれた。イエスは自ら、預言者は自分の故郷では敬われないものだとはっきり言われたことがある。ガリラヤにお着きになると、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。彼らも祭りに行ったので、その時エルサレムでイエスがなさったことをすべて見ていたからである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこは前にイエスが水をブドウ酒に変えられたところである。さて、カファルナウムに王の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞き、イエスのもとに行き、カファルナウムまで下ってきて、息子を癒してくださるように頼んだ。息子が死にかかっていたからである。イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。役人は、主よ、子供が死なないうちにおいでくださいと言った。イエスは言われた。帰りなさい。あなたの息子は生きる。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。ところが、下っていく途中、しもべたちが迎えに来て、その子が生きていることを告げた。そこで、息子の病気が良くなった時刻を尋ねると、しもべたちは、昨日の午後1時に熱が下がりましたと言った。それはイエスが、あなたの息子は生きると言われたのと同じ時刻であることを、この父親は知った。そして彼もその家族もこぞって信じた。これはイエスがユダヤからガリラヤに来てなされた2回目の印である。賛美歌566番をもって使徒信条を告白いたします。我は天地の造り主、天皇の主なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまえ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。 祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたは一人子イエス様を私たちの世にお使わしくださいました。罪の世にうめく私たちを、神様あなたは虚しいものとはなさいませんでした。イエス様の尊い血潮によって私たちの罪を洗い清めてくださいました。あなたの子供として私たちを取り戻してくださいました。あなたの憐れみはどれほど深いことでしょう。あなたが今朝も私たちを来よと呼びかけてくださったその招きのうちに、私たちはあなたにお答えいたします。あなたの皆を褒めたたえます。心からの感謝を持ってあなたの御顔を仰ぎます。あなたが来よと呼びかけてくださる慰めのうちに、あなたの皆を喜びます。父なる神様との交わりの時、この礼拝が真実の愛の交わりとしてください。私たちはあなたが私たちの神となってくださる、神となるとおっしゃってくださったその宣言に生きるものであります。そしてあなた方は私の民となると、あなたがおっしゃってくださったその慈しみに、私たちここに集うことが許されたのです。どうぞ私たちこそあなたの民として新しく生きるものとされた、その出来事の中にもう一度私たちを置いてください。聖霊の注ぎ、満たしとともに御言葉を与えてください。御言葉を通してあなたの愛そのものであるイエス様と出会わせてください。イエス様の命が私たちのうちにあふれる恵みの時としてください。イエス様の言葉に、御業に、私たちに誠に誠の慰めが与えられますように。また私たちがあなたからの恵みを受け取るばかりでなく、その喜びを伝える器とならせてください。救いの恵みを忍耐しつつ待ち望んでいる人々をどうぞあなたが覚えてください。求道者が導かれますよ。また求道の友には洗礼の志が与えられますよ。また伝道献身者をこの交わりからも起こしてください。松田教会が罪の許しと愛を深く悟る教会とされますよ。教会の鐘がこの町に響き渡るがごとく、救いの喜びが広がっていきますよ。また神様、私たちと同じくあなたを仰ぎ伝道に励む薄木教会を顧みてください。薄木教会に集う幼子から老いたる者まで、あなたの祝福のうちにありますよ。あなたの皆に望みを置く群れとされますよ。罪の世にある嘆きを神様あなたはご存知です。孤独を過ごす人があります。あるいは一人ぼっちの人に声をかけられない、わだかまりを覚える人があります。子供を育てる喜びが悩みと変わってしまっている人があります。年老いた親を見取ることに疲れ果てている人があります。深い罪の思いにとらわれているものがあります。人を許せないがゆえに心の傷を深くしている人があります。戦争をやめられない国々があります。憎しみの連鎖は今日も広がっているのでしょうか。でも神様、あなたの愛と憐れみの大きさ、深さ、広がりを私たちは知っています。そして信じます。どうかイエス様の救いの恵みが世界を覆ってくださいますように。 あなた方が信じたようになると、イエス様もおっしゃってくださいました。イエス様の救いが、どんな隔たりも乗り越えて、あまねく述べ伝えられますように。そのために、松沢教会が、そして、この朝あなたの皆を褒めたたえるすべての教会が豊かに用いられますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。帰りなさい。あなたの息子は生きる。イエス様おっしゃいます。一人の王様の役人にです。で、役人というよりも、一人の父親にそう言ったんだっていう方が、事柄としてはふさわしいと思います。帰りなさい。あなたの息子は生きる。この言葉を聞いたのは、この父親だけではなかったと思います。なぜっていつもイエス様の周りには弟子たちが一緒にいましたから。あるいは私たちもまたそのイエス様の言葉をこうして聖書を通して聞くわけです。帰りなさい、あなたの息子は生きる。帰りなさい、家に帰れとイエス様はこの父親に言いました。そう言われた父親は、イエス様に私の家においでいただきたいと、そうやって道を急いできた人でした。カファルナウムの町から、このカナというところまで、地図で見ますと30キロほど、もうちょっとあるのかな。だから、ここから八王子へ出るぐらいでしょうかね。それぞれ30キロちょっとイメージしていただいたらいいと思いますけれども、これ電車で移動するわけじゃありませんよ。1日かかってようやくたどり着くようなそういう道のりであったということを受け止めていただいていい。その道を病気の息子のことを思って、その息子のためにイエス様においでいただきたいと、この人は歩いてきました。ひたすらに息子のことを思って。病で苦しんでいる息子。熱にうなされ息も絶え絶えになっている息子。その息子の病を癒していただきたい。その道を急いできました。心配に胸を押しつぶされそうになりながらその道を歩いてきたことでしょう。その道々、子供の姿を思い浮かべながら、小さい頃からの思い出の数々がそこに浮かび上がったかもしれません。ただただ息子に元気になってもらいたい、いや死なないでほしい、もう少し息子と一緒に過ごしたい、そうした思いをこう抱えたままにその道を歩んできた。どんな思いをそこでしてきたかなと思うんです。もちろんイエス様のところに来るわけですから、イエス様になら癒していただける。周りの人たちが噂していたように、イエス様にはそういう力がある、だから私も行くんだということで、この父親はその道を歩んでいる。でもそういうふうに思いながら、いやそうならないかもしれない、そんなふうな弱気になる思いが出てきたかもしれません。イエス様が息子のところに来てさえしてくれれば、きっと助かるに違いない。でもそう思いながら、ああもう間に合わないかもしれない。そんな思いだってよぎる。希望が絶望に飲み込まれそうになるのを一生懸命抑えながら、その道を急いできたんじゃないかな。そうやってイエス様を求めてきたことを思うんです。で、チリチリになりそうな心をかき集めるようにして、イエス様のところにようやくその道を急いでまいりました。一緒にカファルナウムまで来て、息子を癒してほしい、 イエス様にお目にかかってお願いしようというだけじゃない、もうこれまでの息子に対する思いがもうずっとその道行く歩みの中にこう込められている。そうやってようやっとイエス様のところにこうたどり着くんです。息切らしてイエス様のもとまでやってきた一人の父親の姿を私たちはここに見ました。もう少し言うと、この人は王の役人であったと、そういうふうに知らされます。これなんで王の役人ってわざわざ記されているのかな、そんなところをちょっと思い浮かべるのですけれども、役人だ、その地位があるわけです。肩書きがあり、身分がある。でもそういうものがあったからといって息子の病を癒す力にはならないっていうことがここに見えてきます。王の役人っていうのはもしかしたらその世の中では人々が羨ましがるようなそういう役職だったのかもしれません、仕事だったのかもしれません。あるいはこの人の家には何人ものしもべがありました、それだけ財政的にも豊かであったのかもしれません。だからそうしたことの、役人でありしもべがあったということを手がかりになんですけれどもね、そうしたその生活ぶり、あるいは世の中でのその人の立場、仕事、そういうものをこう人々が見たときにですね、はためには あの人は幸せなのね、幸せに暮らしているのね、そんなふうに見えたかもしれません。そんなふうな暮らしができていいわね、そうやって周りの人たちを羨むということがあったかもしれません。あれが反対に、いやそういう仕事があったりそういう生活をしているにしたってあの人の息子大変なのよ、そんなふうに噂されたのかもしれません。周りの人がどんなふうにこの人のことを見たのか、幸せだっていうふうに見たからといってでもそのことで息子の病が良くなるわけではありませんでした。役人であるという肩書きが息子の命を救う力にはならないんです。あるいはしもべを何人も抱えるような生活をする、それだけ、お金もたくさんあったということを聞いてもいいでしょうか。でもそれによってこの息子の病状が良くなるということではありませんでした。いやお金があるっていうのは世の中的に力があるということです。お医者さんに見せることだってできたかもしれない、でもそれでもどうにもならない。だからこそイエス様がこの同じガリラヤの町の一つカナにおられる、そう聞いたら急いで来る、来ないではいられなかった。使徒言行録にね、今日タビタっていう一人の女性が亡くなったっていう出来事を聞きました。彼女についてもいくつも言われてますよね。良い行いや施しをしてきた人だ、そんな風に紹介されている。でもそういう人も亡くなったんだ、そのことゆえに深く傷んだっていうね、そういう出来事としてこう語られている。私たち、当たり前のことなんですけれども、でもこうやって息子の病の出来事の中に思い起こすんです。私たちが世にあってどんな暮らしぶりをしてきたかということが自分の子供を助ける力にはならない。一人の父親の息子が病に苦しんでいる、まさに命の危機に瀕しています。ここに死にかかっていたからである、そういうふうに言わざるを得ないところで、 まあ、そういうふうに言われるからこそ私たちはどう言ったらいいのかな、むきみの命と向かい合わざるを得ない。私たちがまさにこの肉体においてということですけれども、この体の命を生かすことに私たちが何か成し得るのか、それは本当には何も成し得ないのだということをここに知る。でそれはまだ自分の自覚として、自分の悟りとして定感としてね、そういうもんだいうのならまあそれはそれでいいでしょう。でもそれがいざ自分の息子のことであったら、自分の家族のことであったら、そんなこと言ってられない。命を前に何の力も持ち得ないということがいよいよ身にしみる。でもそういう中でそれでも願わずにいられないんです。主よ、子供が死なないうちにおいでください。まあ、聖書の言葉になると随分穏やかな丁寧な言葉になっちゃいますけどね。こら、うちの子が死ぬ前に何とか来てくれ、どうかうちの子を助けてくれ、何とかしてやってくれ、そんな言葉ですよね。でそういう思いのあるところで、でもイエス様の力をこう信じているとかいないとかっていうそういう話じゃないんです。とにかくもう息子のことしかない。なんかイエス様へのひたすらな祈りがそこにありましたとか、そんな綺麗な話じゃないと思うんですよ。子供が死なないうちに、その通りなんですけども、生きてる間にって言えないところにね、なんかこの父親の切実さっていうのが迫ってくるように聞こえます。死なないうちにってこう言わなければならない父親の悲しみがにじんで聞こえます。どうか神様、私の子を取り去らないでください、そう言うかのように。でその父親にイエス様、帰りなさいって言うんです。もう帰れ。ようやっとイエス様のところにたどり着いて、どうか息子のために、うちの子のために来てほしいっていうその父親に対して、もう帰れって言うんです。釣れないなって思うんです。あるいは印や不思議な技を見なければ決して信じないってイエス様はこの人に言いました。それはもっともだと思うんです。父親ももう何とかしてこの自分の息子が助かるように、息子の病が取り去られるように、もうそのことを願うことでいっぱいいっぱいです。そう思ってイエス様におすがりしてるんです。でもそこでイエス様におすがりするって言ったって、イエス様、あなたがメシアです、救い主です、そう言ってイエス様を信じてやってきたっていう話じゃないですよね。ただただもう息子の病が癒されたらいい、もうそのためだったら何だってする、その思いだけで彼はここに来ている。息子が助かりさえすればいい、息子をもう一度この腕に抱きしめることが できるのなら何だっていい。だからイエス様の言う通り、イエス様というお方そのものをね求めてきたわけではありません。意地悪いこと言うようですけども、もう息子が助かるんならイエス様じゃなくったってよかったんじゃないかって、そんななりふり構わない中でイエス様のところに来たというのが、まあ、本当のところだ。でもね、それは この父親が不信仰だっていう話じゃないんですよ。私たちもそんなもんだ。私たちが本気で祈り求めるときって、いや祈ってるからそれ信仰でしょって、そうなんだけど、いや信仰なんですよ。でもね、この父親のようでなかったかっていうことを振り返ります。本当に苦しいとき、本当につらいとき、深い悲しみにとらわれるときの私たちもそうです。あるいは愛する者の苦しみを我がこととして受け取るときの私たちの祈りってどんなだったか。私たちはそこでイエスを信じます、あなたこそ救い主ですなんて祈りがまず先に出てくるか。それよりもこの子をどうにかしてください、あるいはこの友のためにどうにかしてください、そういうことの方が先に立つ。イエス様の十字架の贖いを仰ぎますとかね、そんな言葉がまず出てくるなんてことないんじゃないか。だから矛盾してるようですけれども、私たちが教会の信仰ですっていうふうな信仰から、私たちの祈りが真剣になればなるほど、深くなればなるほど離れていくような心地するんです。イエス様が私たちの救い主であり、私たちの命であるということが、いや本当はそれがあるからこそ祈るんだって、そうなんだけれども、でも私たちが最も深く祈るときって、もしかしたら最も神様から、イエス様から離れちゃうときかもしれない。祈り深めるその極みの中で、かえってイエス様から遠い淵の底に、ね、沈み込んでいくような経験がありました。信じているからこそ祈っているはずなのに、その祈りの中でイエス様がそばにおられるという、その平安も安心もなくなる。ただただ私たちのため息が深くなっていくような心地する、それは私たちの経験です。イエス様は帰りなさいとおっしゃいます。でもそれはこの父親の思いをないがしろにして、さっさと帰れとかって言うんじゃないんです。むしろイエス様はこの父親以上に病に苦しむ息子に思いを向けておられるのだということを思います。そして信じておられるんです。あなたが息子の心配でいっぱいいっぱいになってきたその生活の中で、いやあなただけじゃない、家族と共に苦しんできたその生活にあって、あなたの子が病に伏せっているその悲しみの中で、でもあなたの息子は生きる、イエス様が信じておられます。父親の思いだけが、父親の求めだけが、願いだけがあるところに帰れとおっしゃるのではありません。帰りなさいとイエス様にそう言われて、この父親がきびすを返して戻っていくその場所、そこはイエス様があなたの息子は生きると信じてくださっているところです。子供の苦しみしかない世界じゃない、家族の嘆きと悲しみに満ちているところじゃない、父親の心配だけが支配している世界じゃない、死にかかっているんです、そういう言葉しか出てこない世界じゃない、あなたの息子は生きるとイエス様が望み見て 語ってくださる場所、それがあなたの帰るところだ、そこへこそ帰っていけって言うんです。イエス様がこの父親におっしゃったのはね、あなたの息子は癒されますよって言ったんじゃないですよね。あるいは具体的にその熱も取り去られますよ、熱が下がりますよ、いうふうにイエス様はおっしゃるんじゃないです。イエス様はあなたの息子は生きるとおっしゃいました。生きるなんです。イエス様が宣言される生きるっていう言葉を受け止めたいと思います。それは病気が治って元気になりましたということだけにとどまりません。むしろイエス様は生きるとおっしゃるとき、それこそ私たちは教会で聞いています。それはイエス様の命と一つです。愛する者について、家族について、我が子について、死にしか目を向けられない、助かってほしいと願いながら、その死の力に太刀打ちできないで、あるいは死の力に逆に押し出されるようにしてイエス様のところに来たこの父親でした。でもイエス様はそこで命を語ってくださいます。生きるとイエス様が宣言してくださいます。それはもはや体が健康だとか病気が癒されるとかなんとかっていう話を超えて、イエス様が生きてくださる、あなたの息子のために、そしてあなたのためにイエス様が生きる、そこにあなたの息子も生きる、そういう言葉だということを聞いていただいていい。あなたの息子は生きると宣言するために神様はイエス様を使わせてくださいました。あなたの息子は生きると宣言するためにイエス様はご自分の命を捧げてくださいました。死を超えた命があることを、神様の息吹き込んでくださった命に満たされて生きることを、神様との愛のつながりは決して途絶えることがないのだということを教えてくださるために、私たちが真実に神様のものとして生きるためにイエス様は十字架の死を受け取ってくださいました。そしてイエス様はその十字架の死からよみがえってくださいました。あなたの息子は生きる、その言葉が真実であることをいよいよ伝えてくださるためにです。今日聞いているこの出来事の中では、この息子、熱が引いて元気になりました。イエス様がおっしゃったその同時刻に熱が引いたんだ、それは尊い出来事です。イエス様素晴らしい。実際にその家族が、この父親含めこの家族がね、そうやってイエス様を信じるようになりましたというふうにここにも聞きました。ただこの物語には続きがあります。それはここで癒されることを経験したこの息子も、いや、このイエス様のもとまで来て、そしてこの家族のもとへ帰ったこの父親も、いつかは、あるいはついには死んだんだ、それがこの世の断りです。でもそういう者たちの中にイエス様はおっしゃいました。生きるんだ、あなたの息子は私の命ゆえに生きる、いや、あなたの息子だけじゃない、あなたも私の命に生きる、イエス様はそうおっしゃってくださる。 体はいつしか弱り衰えていく。どんなに一緒にありたいと思いつつ願いつつ、それがどれほど深いのだとしても、しかしついには別れを迎えなければならない。それは私たち自身の経験の中にあったことです。あるいはこれからもあることです。でもそういう世にあって、あなたの息子は生きる、そしてあなたも生きる、いやあなたは生きると宣言してくださる方があります。死に苛まれ閉ざされたままのあなたの人生じゃない。この世の悩み、憂い、失意を乗り越えて、突き抜けて、死を越えて語られます。あなたは生きる、そう宣言してくださるイエス様がある。十字架の死を越えて、よみがえりの命に生きてくださる方が私たちにはっきりとおっしゃってくださいます。あなたの息子は生きるのだ、そしてあなたは生きるのだ。このイエス様に結ばれた命の日々が私たちの人生のあるところ、私たちの送り出されるところ、あなたは生きると、イエス様は信じてくださるところへ今日私たちも出ていくんです。イエス様の命を生きる私たちの歩みへと、私たちはまたここから送り出されていきます。お祈りします。あなたの息子は生きる、イエス様の宣言を聞きながら私たちはここから歩み出すことができます。神様、このようにはっきりと私たちの命の確かさ、イエス様を通して教えてくださったことを感謝いたします。私たちがどれだけ自分の命のことで、あるいは愛する者の命の歩みを通して恐れを覚え、不安を覚え、また悲しみを深くしてきたか、そのことをも思い起こします。しかしそのような私たちにイエス様が生きるとはっきりとおっしゃってくださいます。イエス様が私たちと共に生きる、そのことのゆえに私たちは死を超えた命の慰めに預かることができました。感謝いたします。どうぞ神様、ここから歩む中に私たちの出会う人の多くがなお死の憂いに、病の心配に、不安に苛まれている者たちがたくさんあります。しかしそのような者のうちにイエス様が生きるとおっしゃってくださっている、その慰めと喜びとが伝えられていく世の歩みでありますように、どうぞ神様、あなたが世にある人々を顧みてください。その一人一人にもイエス様のこの喜びが告げ知らされていきますようにお願いいたします。感謝してイエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。